トミコと
ケイコの
たびたび旅。はい、ケイコさん、ゴールデンウィークになっちゃったんですけど、
ね、あの早い人はもうなんか旅に出たりとかしてましたね。
ね、なんかね、知り合いの会社の人はなんか30と1って平日じゃないですか。
はい。はい、
で、あそこは動いてるんですかって言ったら、いやもうそこも休みですって言ってて。
ゆとり。
そう、だからもうあれだったよ、なんか29、30、1、2、3、4、5、6っていう風に長期でボンと休みにするらしくて、
はい
はい、次にメール見るの7日ですってこの間言われた。そう、なんかあー確かにですみたいな、かじゃあ送っとくんですけど見るの7日ですねって言ったら、そうですって言ってた。
あ
ー、なんかね、そのくっついてる人もいるし、いやカレンダー通りですよっていう人も多分いるし、
はい
ね、不思議ですね、やっぱね。働き方というか、そう、人の働くカレンダーって、そういうのあるよね。
そうですね。いや、なんか私なんかもう、まあ、トミちゃんもそうかもしれないですけど、
うん、
まあ、祭日もなんか休日も、なんか、うん、もうわけわかんなくなっていて、人がこう、休みだよみたいな、正月だよみたいになったら、正月なんですかみたいな、あの、うん、ところも最近はありますが、まあ、会社勤めになってくると、うん、もうそのなんか、あ、今週は水曜休みですねみたいなことに、なんかこうやっぱ注目がね、注目度がありますけど、うん、どうですかトミちゃん。
ね、だからその切り替えが難しいかもしれないですね。なんか例えば、うん、私の前働いてた会社は、
はい、
土日祝日に関しては、
はい、
直行直帰なんですよ。
お、はい、
例えば、午前中に仕事があったら半日全部休みになるってことなんですよね。
うん、
その土日、たぶん、まあ、土日祝日に仕事が朝あった場合、
うん、
これが平日だったら会社戻るじゃないですか。お昼に仕事終わったら会社に戻って8時まで会社で仕事してたんですけど、
うん、
8時とか7時とかしてたんだけど、でもそれがゴールデンウィークになったら、なんていうの、その半日がめっちゃ増えるとか、
はい、
ピンポイントでなんか仕事場に行くっていうのは結構なんか不思議な感じで、なんか、でも休みじゃなかったですけど、仕事は ありましたけどね、なんかね、はい。あんまりそのカレンダー関係ない会社だったから、
はい。
うん、なんかそのことを思い出し、あ、その時すごい嬉しかったの思い出します。
確かにね、直行直帰ってなんか、心に負担が軽くなるというか。
そう、だから、なんか、会社嫌じゃないんだけど、例えば1時からの現場に行くときに、1回会社行くときと行かないときあるじゃないですか。
うん、はい。
で、これ新入社員だったら、例えばなんか、じゃあ11時とか10時とかに行って、一回会社行って1時に行くみたいなのあると思うんですけど、はい、やっぱそれがお休みの時だったら、こう、ルールがちょっと変わってとかさ、あるよね。
はい、
で、もし私がカレンダー通りに休むんだったら、うん、で今週、例えば、この1日行ったら、ずっと休みなのって思ったら、やっぱちょっと幸せな気持ちになるかもしれないですね。
そうですよね。
うん。結構さ、前の仕事は土日は、
私大体ね、あの、うん、暦通りだったので、
うん、
暦通りに、まあ、行って、うん、帰ってくるみたいな感じやとか、うん、まあ、あの場合によっては、うん、直行直帰もあったりとか、
うん、
そういう感じだったんですけど、
うんうん、
だからそんなになんていうんですか、まあ、出張の時は直行直帰だったり、
うん、
直帰せずに一回なんかこう、うん、事務所寄ってから残務整理みたいなのやってそのまま家帰るとかっていうのもあったし、
うん、
まあ、まあ自分に委ねられてるみたいなところありましたけど、
うん、
基本的には土日休みみたいな、
うんうん、はい、だから結構それが変わっちゃって、なんかまあ、うん、ゴールデンウィークにもし、まあ、イベントとかの仕事がねなんかあったりすると、
うん、
その前の日は準備してたりとかになると、はい、まあ土日にもしイベントがあるとしたら金曜日は準備だから遊ばないと思うんですよ。
そうですね。
そうなってくると、いやゴールデンウィーク意外と働いてる説ありますね。
うん。
あ、ゴールデンウィークじゃないな。その土日に働いてる説ありますね。だからね。
あ、まあそうですね。
うん。なんか土日、そうですね。だから土日にお家にいるとか、なんか違う仕事で外でイベント出てるとかはあるかもしれないですね。だからやっぱちょっと逆転してしまっているから、今日たまたまなんですけど、さっきスーパーにちょっと寄ったんですよ。
うん。うん、
めちゃくちゃ混んでて、 なんかねテーマパークかと思うぐらい混んでました。祝日だから。
そうですね、
祝日休みですから、祝日で休みだからみんななんでそんな食料買うのかなと思っちゃいました。
いや大抵ねなんかあの土日はすごい人いるんですよね、うちの近くのスーパーとかも、
うん、
だから基本的にあの平日に行ける人なんで、うん、土日は避けてます、よっぽどのことがない限り、
うん、私長く生きて今日初めてそれを思ったんですけど、
はい、
本当に自分がちょっと世間知らずすぎだろっていうぐらい、前の人と前の人と、まあ、その前ぐらい、まあ、とにかく行列だったりすると、あの1万円レベルで食料を買ってるじゃないですか。
はい、
それってもう打つ人もすごいねと思ったりとかしてさ、なんか、
うん、
私はこのレジの人のこの打ち方とかさ、なんかあと綺麗に入れてくれますよね、なんか生物をなんかさこうビニール袋に入れてくれたりとかさ、
はい、
なんか、うん、丁寧だなと思ってね、なんか今日はそんな感じでした。なんかこんなに人は休日にスーパーで物を買うのかとかさ、
うん、なんかその日になんかこうあれじゃないですか、お父さんが休みだから荷物持たせるとか、うん、そういう感じ か、もしくは車出せるとか、
うんうん、
ちょっとあるんじゃないですか、そういうところが
ね。だからなんかそういうなんかさ、自分の中でこう何、私はなくてみんなはこういう風にしてるんだとかさ、
うん、
車とかも私はないからこんないっぱい買えないんですけどとかさ、なんかこう、うん、なんていうの、こうスーパーとかでも あるなしが分かったり しますねっていうのを感じました。なんか、なんかそう、バッグもこんな持ってないしとかさ、なんか、
うん、
両手でこんな荷物を持っていけないからみんな車なのかとかさ、なんかカートを持っているのかとかさ、なんかカートっていうかそのスーツケースで買い物行く人いないですよね。でもね、変な言い方ですけど、
スーツケースまではないけど、おばあちゃんのなんかこうコロコロみたいな、
あ、そう、コロコロみたいなやつ。恵子さん持ってる？恵子さんでどうやって買い物してんの？
リュックサック。
ああ、確かになんか自分で持てたり、そう、背負えるもので買うってことですよね。
そうですね、リュックサックの中にエコバッグ入れて、
うんうん、
それでなんかこうリュックサックの中だけじゃちょっとこれ難しいかなって思うときは、なんかそのエコバッグを出すか、うん、エコバッグ忘れたときはなんかこうスーパーの袋買ったりはあるんですけど、基本的にはまあやっぱり大容量に入りそうなリュックサックを持っています、
うん
うん、まあなんかそのリュックサックも決まってるんですけど、
うんうん、その買い出しに行くよみたいな感じでいっぱい入るものってことだね。
ボロいあのリュックサックなんですけど10年以上前に買ったやつなんですけど、
うん、
そいつが意外とあのなんていうんですか、最近あのパソコンだとか入れるポケットみたいなの内側に入ってんじゃないですか、
うんうん、
ああいうのとかあるとやっぱ入りにくいんで、あの、うん、大きななんか荷物だとかはね、だから、
うんうん、
もう本当になんかそれだけしか、なんかポケットも何もないやつで行きますね。
あ、そう、もう中身が大容量のっていうところが、はい、この長所ってことですよね。その、
そうですね、
そのリュックちゃんの一番いいところはとにかく入るってことだね、は
い、とにかく入るのと、あと出入り口がでかいっていう、あの、うん、ジッパーがすごい大きく開くやつですね、うんうん、
ね、
はい、
なんか私たちぐらいリュックを背負ってる人はいないですよね。
あ、そうですか、トミちゃんも。
うん、私こんな中年になって毎日ハイキング行ってんのってぐらいかなんかリュック背負ってるよ。
どうしてもなんかリュック見ちゃいますよね、売ってるリュック。
うん、なんかね、いや、そのお出かけに行ってなんか、え、なんか何今日山登ってきたとか、何今日旅行みたいな話になって、
はい、
確かにみんなが背負ってるリュック、お出かけ用の革のリュックだったりとか、その
へ
ー、してなんかあの、うん、マジリュックあんまないなと思って、
私あのトミちゃんがリュックサック背負ってても全く違和感ないのは、それは自分が背負ってるからってことですか。
そうだと思うよ、多分2人とも高尾山に行ってきたんですかみたいな感じじゃない。
いや、全く違和感なく背負ってました。
それリュック背負ってるからだよ、あなたが。
あ、
リュックが一番いいから、やっぱりあの荷物を背負うので肩もね疲れないし、
うん、
ね、あ、まあ、肩疲れるけど、まあまあ、ね、自分の背中に乗っけてるから楽だしと思ってやっちゃうんですけど。
そうですね、よっぽどのことがない限りリュックサック以外のバッグであんまり行かないですもんね。
うん、リュック好きなんですよ。 だから食事会ぐらいですよ、リュックじゃないのはみたいな感じで。いや
全く無意識に背負ってました。あの好きとか嫌いとか分かってなくて、
うん、うん、機能としてってことでしょ。もう自分が、私もそうだな、なんかだから今超ちっちゃいバッグがあって、
はい、
リュックってでっかいじゃないですか。
はい、
そもそも大容量だからリュック買ってるわけじゃん。
ええ、
で私がその、あ、前恵子さんに見せたと思うんですけど、ユニクロで買った、
はい、
もうめちゃくちゃでかいリュックがあるんですよ。
はい、
でなんかそのレビューにはなんか お尻までリュックのボリュームがあると、だからリュックが長いって書いてあって、
はいはい、
で確かにこれ155センチの人とか150センチの人がやったらかなりカブトムシ感出るぐらいでかいんですよ、その。でも意外に私それ背負ってんですけど、
うんうん、
意外に大丈夫みたいな感じで、体がちょっとでかいからね。で、うん、なんかこんなに物入るのかっていうぐらい入るんですよ。
あ、
そうで、それをやったらだからやめられなくなると思って今封印してるんですけど、その本当のイベントに行くときしかそれは使わないって決めてんですけど、
はいはい、
だから中ぐらいのバッグが一個もない、家にないもので言うと、あのリュックはあるで小バッグはあるけど、なんか中バッグがあんまいいのがまだ出会えなくて、
はい、
でも中バッグ、この間小バッグ持って出かけたら結局どんどんエコバッグを出して、なんか小バッグの意味ないと思って
増量してる
そうそうそうそう、小バッグのコンパクト感がなんかコンパクトなんだけど、なんか結局エコバッグ出してめちゃくちゃメインのもの入れてたみたいな感じになっちゃって、
はいはいはい、
なかなかどういうバッグをね、なんか使っていいかが悩ましいって感じします
ですよ ね。
まあ恵子さんというとね、
だから
そうだね、恵子さんというと大体背格好一緒でリュック背負ってるって感じですもんね。
そうですね、リュック好きですね、そうですね、なんか、ね、もうなんかこういう仕事になってからなんですけど、
うん、
リュック以外のものを手にしたことは、うん、なんか呼ばれてなんかパーティーじゃないけど、うん、式典に出るとか、
うん、
そういう時ぐらいしかなくって、
うんうん、
あ、まあ、スニーカーもそうなんですけど、
ね、
もうなんかパンプスとか、
うん、
履いたらもう拷問なんじゃないかっていうぐらい痛くなりませんか最近。
そう、だから履いてないから足がもうスニーカーの形になってるじゃん。
そう、パンプスの形にはもう足はならないんですよ。
そう、だからもう、だから今から入るとしたら本当にトレーニングをしないと良くないと思う、その。
そう、だから
も
う
結婚式の時も、あの、会場の手前で履き替えてるじゃん、その会場とかで。
はいはいはい。
2時間だけのためにその靴を出して行ってるっていうこと。
その2時間も痛いよね。
痛い。
もう早く終わんねえかなみたいな。
なんかもう足が痛すぎて、なんかおかしくな、なんか、まあその合ってる靴を履けばいいじゃんって話だと思うんですけど、
はい。
そもそも本当に履かないんですよね、きっとね。
うん。
だから、その合ってるか合ってないかもわからないぐらい履かなくなっちゃったみたいなのがあるかもしれない。
そう。だからもうね、足のサイズ合う友達にパンプスだいぶ上げたね。
う
ん、
あ、そう、そっか、もう使わない、履かないからってことで、うん、
まだ履かない、履いたことのないパンプスもあったりして、
うん、
私あの足、あの背は大きいんですけど、うん、大きいって言っても170ぐらいなんですけど、
うん、
足が意外と小さい方だと思うんですよ、背格好の割に 24.5 なんですけど、
うんうん
うん、なかなか 24.5 の、あの女性がいなくって、
うん、
差し上げられないっていう。
私24.5 だよ。でも私はちょっと高が高いんで、あの本当にパンプスも本当にちゃんと吟味しないと買えなくて、また
うん、
その悩みがなんていうんですか、その足入れた瞬間違うって分かったりもするから、なんか
あるある
ね、だからね、なんかこう困ったもんだなと思って、そのね、うん、ないものねだりかもしれないんですけどね、パンプスっていう言葉を発するのも久しぶりですもんね。
令和で初かもしれないですよね。
何がパンプスっていうのが
用語
だいたい、そう、パンプス、本当にパンプスというのをね、確かにパンプスって何語、平
成まで、
うん、
出たかもしれない、
うん、本当、いや本当にね、なんか使わなくなるものって忘れちゃうよね。
そうですね、忘れますよね、用語もね。
そう、忘れちゃうし、あとは本当に ないものっていうか、
うん、
手放したものはあるかもしれないけど、なんかこうないのが普通になっちゃうと 本当に存在が忘れちゃうものってありますよね。
あるんですよ。この間の、うん、某あのあなんて言うんでしょうね、公共放送の方がですね、
うん、
ピンポンとうちに来まして、
うん、
でまあほあんまりこう、まあ、出ないっていうかね、あのあこれあの運送会社さんだなとか、
うんうん、
だいたい察しがね時間帯でだいたい分かってくるんで、
うん、
あ運送会社かもなんて言ってあのそのまま、まあ、チェックせずにあの行ってあの某公共放送 の、うん、あのテレビありますかっていうあの、うんうん、方が来られたんですけど、
うん、
結構ほら皆さんなんか最近、まあ、最近って言ってもここ10年ぐらい結構悪評高くってなかなか出てがないとか、
うん、
いや本当あるでしょみたいなことを疑われてみたいなのあると思うんですけど、
うん、
なんかテレビありますかって聞かれて、
うん、
受信機ありますかですね、
うんうん、
って聞かれて、いやないんですよって本当にないから言ったんですよ、
うん、
そうですかってなって、
うん、
で私東日本大震災の後からテレビ全く見なくなっちゃって、
うん、
でそれをねなんかそのエピソードを、
うん、
そのセールスの方来た方に、
うんうん、
しみじみ言ったら本当に多分説得力あったなと思うんですけど、
うん、
あこの人本当に嘘ついてないんだって思ったらしく、
うん、
あわかりましたって言って帰ってったんです、
うんうんうん、
なんかトミちゃんあります？家に持ってないものとか。
ないもの？
うん。
なんでしょうね。あ、でもないもの。
なんか他の人持ってるんじゃねえかなって思いながら、
うん、
家にない、
うん、
電化製品とか。
電化製品？
大体あります？
なんかなく、なんかその時代によってなくなっちゃったものあるじゃないですか。例えば、ファックスとか。今のファックスどのくらい使ってるんだろうね、うん、
会社ぐらいじゃない
ね。だからなんか私は就職した時に、
うん、
ファックスあるって聞かれた時代だと思うんですよ。
まあそうですね、ファックス大体持ってましたよ皆さん。
そうだからなんかでもファックスだよ。でもファックスでやり取りとかしてたじゃないですか
昔はね。
そうそうそうそう、今は本当メールで、メールだしネットだしっていうところだと思うんですけど、はい、なんかそう思うとすごい時代を感じるなって最近思いました。
そうね、うん、
でね、なんかその一人ファックスで何か例えば私がイラストを描いた時にこうだねっていうなんか手紙をファックスでくれる人がいて、うん、
で今
いたんですね。その方はまだいら、あの普通にあの生活普通に暮らしてる方なんですけど、あの元気なお方なんですけど、何かあった時にファックスで、はい、言ったら何ですか、手紙みたいに紙で書いてそれをファックスで送信してくれる人がいるんで、そのファックスを送ってくれる人がやっぱそのこと何かあるごとにそのファックスでお便りというか手紙をくれて、まあ、今のメールみたいな感じでなんか送ってくれてたんだけど、うん、ファックスをあの使わなくなったり、ファックス故障したのかなっていうところで、あのファックスの機能がもう全くなくなってしまって、
はい、
その人から私何かやった時に実は手紙が来てるんじゃないかなって思うようになっちゃって、
うん、
ちょっとそれがなんか、いや来てなくてもいいんだけど来てたら寂しいなって思います。なんか時々ファックスでしか繋がってないから。
聞いてないんですか？
うん？
その方には聞いてないんですか？
うん、友達じゃないから恩人みたいな人だから、 あと直接そんなに年に1回も会える人じゃないから、
うん、
やっぱその人が何 なんか絵を見たよとかそういうことで送ってくれてるだけだから、こっちから聞ける感じでもなくて、だからもし送ってくれてたら嬉しいけども見ることもできないしみたいな、
はい、
昭和のなんか切ない話でした。
そうですね、いや持ってましたよねみんなね。
ね、
会社に行ったらファックス
ね、なんか今会社の複合機に入ってるだけなのかなファックスって。
そうだと思いますね。あと小さな会社だとそのファックス単体っていうのもあるかもしれないけど、
うん、電話コピー機とね、
うんうん、そうですね、固定電話自体がもう使ってないですもんね。
ね、
使ってます？
固定電話使ってません。
ね、
うん、
あと最近だとやっぱ炊飯器捨てましたね。
あ、それはあれをなんだっけ、台湾のお鍋を買ったからってこと？
そうですね、電鍋を買ったっていうこともあって、
うん、
いらないんじゃないかこれと思って、
うん、
捨てたんですけど、全くあの不自由なく
生きてる、うん、じゃあご飯は全部電鍋で炊いてる？
電鍋で炊いてます。
おお、じゃあいろいろそうだね、なんかまあ代わりにできるものが家にあるってことですよね。
そうなんですよね、
うんうん、
あとなんだろう、ふみちゃんは何がないかしら。
ないもの、
オーブンとかあるんですか？
うん、
オーブンとかあるんですか？
ほんとね、オーブンレンジの機能がついている、
はい、
オーブンレンジはあるんですけど、
はいはい、
まあオーブンをそんなに使うこともないね。
そうですよね。
うん、
あとトースターはありますか？
あ、これもなんか複合機で、オーブンと、
うんうん、
トースターとレンジが入ってる複合機だから、はい、トースターはまだ使うかもしれない。
はい、あ、でも、はいはいは
い、いわゆるこうトーストを焼くあのガチャって開けるトースター、
はい、
単品のトースターはないです。
はいはいはい、
ないけど、ワークショップ用に、
はい、
プラ板わかりますか？プラ板、プラスチックのあのさ、プラスチックに絵を描いて、
はいはい、
トースターで焼くとキューって小さくなるプラ板ブローチみたいなのが流行った時あったんですけど、
はい、うん、子供の時やったような気がする。
そうそう、それをハンコで作れるっていうワークショップのために、
はい、
パンは焼かないけどプラ板を焼くためだけのトースターは1個持ってます。あの本来の生き方と間違ってるあのトースターを1個持ってます。
はい、なるほどね。
あとなんだろうね、 ないもの、なんか足りなくてないものと、もう手放しちゃったものってまたちょっと違いますもんね。
そうですね、なんかまあもあとはもともと持ってないとかね。
うん、
あの魚焼き器ってあるじゃないですか。
うんうん、
あのガシャってあのコンロの下についてるやつ。
うんうん、
あれうちないですね。
ないの？
はい、
私はある。あるのはまあでも魚は焼いてない、餅焼いてる。
うん、あの別の使い方になったりするパターンありますよね。
うん、その魚じゃなくて魚グリルというよりはもう餅グリルとして活躍してますって感じですね。
はいはいはい、
そうですね。だからやっぱそういうのあるよね、その本来の使い方じゃないみたいなのはあるのかもしれない。
そうですね、うん、テレビ持ってんですか？
はい、あれ、まあ、あとはテレビはないと前の仕事は困りますので、テレビありますけど、うん、まあでも全然見てないですけどね。だから最近、まあ、作業するところはテレビは見れませんから、
はい、
あの YouTube 見たりとかしてます。
なるほど。なんか私は、うん、あのプロジェクターを昔持ってたんですけど、
うんうん、
プロジェクターこの間捨てましたね。
捨ててばっかりじゃない。
買えばいいんだけど、
うん、
なんかそのプロジェクター、前のプロジェクターって、
うん、
ちっちゃなプロジェクターだったから、
うん、
まあ、どこに置いてもなんかつくっていう感じだったんですけど、技術が進歩してここ10年ぐらいで、いろいろ出てきちゃって、
うん、
安くてなんかいいものとか出てきちゃって、
うん、
もうどれにしたらいいのか分かんないみたいになって、
うん、
買ってないっていうのありますね。
ねえ、なんかそうね、買い物とかまあね、もう使わなくなっちゃうと使わないってのあるかもしれないよね。なんか
忘れちゃうのかな。
忘れちゃうのかな。なんかなかったことになっちゃうのかな。まあ寂しいんですけどね、それも。
そうですね。
あ、だからですね、やっぱりそのなんかあると思っているものもあるじゃないですか。例えば、うん、私コロナに2回なってるんですけど、新型コロナに。うんで、うん、東京都からコロナになるとそのまま動けないから、その食料の箱が申請すると送られてくるっていうのがあったんですよね。ありましたね。まあ、それはまあ東京とか他の県でもいっぱいあったんですけど、
はい、
でその時になんか気づいたのが、例えば、うん、パウチに入っているお粥とか、
うん、
レンジでチンするそういうのご飯、パックご飯とか、
うん、
これ根本的にレンジでチンするっていうのがあるんだと思って、
うん、
だからレンジがない家はどうしたらいいんだと思いながらなんか食べした思い出あります。
書いてないのかな、電子レンジがない場合みたいな。
そう、だからその場合は多分その湯煎にするとかってことだと思うんですけど、うん、いや なんか辛い人に湯煎させるのも、ね、大変だろうとか思いながらね、なんか、なんと電子レンジって今、ほとんどの家にあるのかな、どうなのかな。
いやー、私ね、実は、
うん、
いろんな国にの台所にお邪魔することがあるんですけど、
うん、
実は、
うん、
電子レンジ意外とない国の人の方が多くないですか。
うん、私が行くお家も電子レンジないです。
そうですよね。
うん、でオーブンで料理して、オーブンで何こうヒーティングをするって感じする、リベイクするみたいな感じがする。
そうですよね。
うん、
いやこの間いや台湾もね、いやヨーロッパとやっぱりアジア違うかなと思ったら、やっぱり、うん、日本と同じぐらいの電子レンジの所持率じゃないんですよね。いやある人はあるんだけど、うん、台湾も意外と持ってない人多くって、
うんうんうん、
まあそれは電鍋でやるんかって思ったんですけど、
うん、
電子レンジが体に悪いと思ってる人もいる感じはあって、
うんうん、
電子レンジのことをよく言わない人もいて、
あ、そうか、うんうん、
いやなんかわかんないですけどね。で、あ、そうなんだと思って、
うん、
もう私なんかもその例えば牛乳を温めるとか、
うんうんうん、
電子レンジで温めたりとかしてるんですけど、
ね、マグカップで温めるってことですね。
そう、ない、うん、ない場合は鍋に入れて、
うんうんうん、
沸かしてってことをやられてるんだろうなと思って、
うん、
なんだろう、その電子レンジ神話じゃないですけど、うんうん、電子レンジ、そう、なんかその電子レンジを使いたがらない人っていうのもいたり、まあ単に持ってないっていう人もいてみたいのが、うん、日本から行くと意外となんかその電子レンジって普通に使ってるじゃないですか、うん、みんな。
そうですね、なんかそう、うん、電子レンジフレンドリーみたいなとこありますよね。
ありますよね。
例えばホテルとかも、ホテルにさ電子レンジが、なんていうの、そのビジネスホテルとかでも何階に行ったら、はい、電子レンジがあって温められますよとかあるもんね、はい、
そうそうそう、うんうん、あとコンビニでもなんか電子レンジ温めますかって電子レンジ温めてくれたりとか、
うんうん、
電子レンジで温めるには何分、何ワット何分ですみたいなの書いてくれてるじゃないですか、
うん、うんうん、
なんかそういうのを見ると、
うん、
なんか、あ、私たちが当たり前のように持っている電化製品が意外とない人もやっぱりいるんだなとか思いますよね、
うんうん、そう、だからそういうのになんか気がつくと、おーそうかってなりますよね。なんか
そう、でもそれって、
うん、
持ってる方からすると、うん、いや電子レンジないなんてどうやって食べるんだみたいな
そう、わかる。でもそれはなんだろうね、不思議な気持ちにやっぱなりますよね。その
そうそうそう、
私はそのなんだっけ、この間どこだっけな、うん、どこだっけな、どっかの国でヨーロッパで、ホテルに泊まりまして、そこで電子レンジがあったんですよ。その、
はい、
めっちゃなんか綺麗めのホステルに泊まって、そこで電子レンジがあったんですけど、うん、なんか、あ、電子レンジあるんだと思ったんだけど、そこで私が食べようとしてたその何食品っていうの、レンジ食品っていう、なんていうの、あれ何食品っていうんですか、レンジ、レンチンできるやつをしようとしたら、
うん、
はい、なんかそれを見てたスタッフの人が止めてきたんですよ。なんかで止めてきて、
うん、
え、なんで電池壊れてるんですかみたいなことを言ったら、そうじゃなくてって言って、うん、一回お皿に出してチンする食べ物ですそれはって言われて、
あ、はいはいはい、
だからほら日本ってそのコンビニもそうですけど、そのまま蓋をちょっと開けてチンしたらできちゃうものめっちゃ多いじゃないですか。
ケースがね、
そうそうそう、
で耐熱容器みたいな感じ、
そうそうそう、
耐熱容器っていうかね、なんか
そうレンジに対応してる容器、
はい、
でじゃあないんだって言われて、でなんか、なんかそんなことがあるんだと思って、なんかお皿にまた持ってチンしたんですけど、
はい、
なんかそれも珍しい経験だなと思いました。
いや、そうですよね、
うん、めちゃくちゃ止められたの、そのチンをすること、
やめろみたいなね、
そう、ダメダメダメダメダメダメみたいな感じで、その女の人が来てくれて、ダメダメダメ、これを一回出してとか。でも私はそのレンジが できる容器で電子レンジの食べ物なんだから食べれると思ってたんですけど、
うん、
ダメダメダメダメ、体に悪いみたいな感じになって、その
はい、
このままチンしたら溶けちゃうみたいなことずっと言ってて、なんかああそうそうなんですねって言って食べたんですけど。
そうですね。逆に、ね、
うん、
私この間あの例えばスマホとかパソコンでできることを、
うん、
逆にあの計算機買いました。
電卓？
うん。
うん。
なんかもう電卓ってスマホにあるじゃないですか、
うんうん、
あとパソコンでもなんか検索のところにこう適当に式入れたら出るじゃないですか、
うん、うん
うん、でも計算機買いました。
何を？
いやなんか生活するのにおいて、うん、なんか必要じゃない。でなんか私台所に1個あるんですよ。それはあの例えば材料の量をこう掛け算したりだとかすることが多いんですけど、
うん、
あの割り算とかもあるんですけど、
うん、
でもなんかもうなんかもともと2個か3個持ってて、
うん、
なんか古くなるとあの太陽電池の機能が悪くなるんだかで、
うんうんうん、
なんかまあ計算機としての手をなさなくなっていったのが1個あって、それを捨てたら1個しかなくなって、
うんうん
うん、それであもう1個欲しいなというか、もう例えばデスクの方に欲しいなと思った時に、
うんうん、
デスクいないからなんかこういちいちスマホの計算機能のアプリをこう立ち上げたりとかするのがめんどくさくなって、
うん、
もうこれ計算機買うしかないなと思って電卓買いましたね、う
ん、お
意外とあの便利
便利
あの計算機が便利。
まあ計算機だけのもうまあそう専門ですもんね、はい、それはね、
まあ、そうですね。なんかその立ち上げたりとかのその一つ一手間がないんで、
あ、そっかそっか、
単純に数字打てば計算できるんで、
うんうん、
買ったんですけど、それはやっぱなんかあの、うん、なんて言うんでしょうね、こうね、今何でもできスマホで何でもできるっていう話なんですけど、
うん、
スマホでできないことはありますね。
まあスマホがなくなっちゃったら全部なくなっちゃうじゃんっていうことありますもんね。
まあそうだし、その立ち上げのやっぱ時間もったいないなっていうか、めんどくさいなと思うことはあるんで、やっぱ単体がの機能でもうこういけるっていうのはやっぱり楽な部分もありますよね。
もう特化したものでやるってことだね。
はいはい。
そう、特化ね。特化したものね。なんかあるかな、家に特化したもの。それだけにしか使わないものだもんね。
そうなんですよね。なんかそういうの意外と、
うん、
うん、あるなって思ってて。
特化したものだね。うちなんかあるかな、今ちょっと家中を見てますけど。
あとこれだけスマートフォンが多機能だってみんな言ってるけど、
うん、
それこそあのキッチン周りで言うと、
うん、
測り機能ってないですよね。
まあスマホでなんか測れたらもうそれは測り機じゃない。スマホの上に何か乗っけて測れたらもうそれは測り機でしょ。
でもね、定規とかはできるんじゃないですか。
定規はできる。でも重さはスマホの上にその物を乗っけないですもんね。
そう、なんかそんなん言うんだったらもう乗っけてほしいよね。
結構だけじゃないそれ測るの。
いやなんか僕測りないと思ってスマホが測りになればなと思いますけど。そんなことはあったりとか、
うん、
そんなないですか。
スマホが測りになったらは人生で考えたことがないんですけど、なんだろうね、なんかあるかな。
あと最近、
うん、
日傘と雨傘が一緒じゃないですか、
うんうん、あ、ね、晴雨兼用ね。ね、
はい、
うんうん、
あれとかは、
うん、
すごい便利になったし私も持ってますけど、
うんうん、
なんか情緒がなくなったなと思います。
私も正直兼用今使ってるんですけど、はい、特に折りたたみのやつは、はい、兼用にしてるんですけど、兼用って中黒いこと多いじゃないですか。
はい。
それでちょっと情緒がないっていうか、ちょっと寂しい時あるかも。
ありますよね、
うん、なんででしょうね、なんかあの寂しさ。
昔は、その、うん、まあ、日傘っていうと、布でレースがこう周りにあったりとか、まあ、女性の場合は、
うんうん、
あって、あ夏来たなみたいな感じじゃなかった、うん、人が指してるのも自分が指してるのもそうですけど、
うん、
なんかもうなんか機能優先になってきてるから、
うん、
なんかもう本当雨の日なのか、なんかもうなんかよくわからんみたいなね感じにちょっとなりますけどね、わがままですけど
ね。だからそのちょっとなんていうのかな、うん、雨がっぱで紫外線もなんかこう防いでくれる感じ。
そうですね、
なんだろう、晴れの日に雨がっぱ持ってる感じじゃない？
あ、そう
晴れの日に雨がっぱをこう頭にこうなんていうかな、頭を隠して歩いてるみたいな感じがするから、
うん、
でも一番体にはこれがいいと思うんですけど、そのちゃんとね、
そうだよね
UV カットしてくれて、すごく機能としてはいいんですけど、
はい、
あれ、まあ、黒じゃなきゃいけないんですかね、やっぱし。いけないんですよね、きっと。
そうなんですかね。
黒で溜めて跳ね返してるとか、そういうことあるんですよね、きっとね。
多分ね、あるんでしょうね。機能的に一番効果が高いとか。
うん、ね。いやそうだな、だからその兼用ってどこまで兼用なのかってありますもんね。
そうなんですよね。
うん、
ね、あと外国行くと雨降ってる日に傘さしてない人多いですよね。
あ、そうね、私もなるべく傘さしたくないんですけど、
はい、
そうですね、その旅先で の皆さんの傘のささなさ感はすごいなと思う時あります。
ちなみに、うん、うちの家族に外国人いますけど、
うん、
傘さしてないですね、日本でも。
どうやって暮らしてんの？
パーカーみたいな、
ウィンドブレーカーみたいの？
ウィンドブレーカーなんかな、あれ違うと思うんですけど、
うん、
なんかそれよりもペラペラなやつを、
うん、
なんか帽子っていうかフードがあるじゃないですか、
うんうん、
フードかぶってそのまま行ってて、
うん、
大丈夫なのって聞いたことありますけどね。
大丈夫なの？
大丈夫っぽいですよなんかそこだけ雨足が弱くなってんのか知らないですけど。
あ、そういうこともあるかもしれないよね
いやなんか差したがらない人多いですよね。
そうね、なんかなるべくこう、あ、でもリュック持ってるから差せるんですけど、
はい、
リュックってていうかその両手が空くのが好きだから、なんかそのあんまり物も傘持ちたくないってなるかもしれないです。
そうですね、
うん、
いやだから多分どうせ雨止むじゃんっていう話なのかもしれないですよね
って思いながら1時間ぐらいで過ごしてる時あります。なんかまあ止むだろうと思って、まあいいか傘なくてもみたいな感じで行って、1日雨の時ありますよね。
そう、
うん、
そうなんですよね。
私傘もなくしちゃったりとかするんで、その
私もです。
晴れた時が一番危ないから。
危ない
と言って雨でもなくしちゃうから、そのちょっとコンビニにちょっとだけピョンって置いて、はい、お金払って忘れちゃうとか、
だからレジ
のところにちょっと引っ掛けて忘れちゃうとかあるから、
スマホに、
うん、
傘がこう基準値より5メーター以上離れたら音鳴るようにしてほしいですね。
こ、うん、れはね、傘一番忘れるかもしれない。なんか
傘アプリっていうのがあってさ、
いや持ってればいいじゃん、傘だったらでかいんだから
傘のさ、なんかそのところにちょっと通信っぽい、なんかそのちっちゃななんか発信装置みたいのつけといて、
うん、
傘なくならないアプリっていうのをさ。
傘は本当にね、持ってないとなくしちゃいますよね。だから電車でもほら放送が入るじゃないですか、その、はい、今日は傘の忘れ物が多くなっておりますとか、
はい、で
聞きながらなんかバカだねとか、なんか忘れちゃうんかいみたいな時こそ自分が忘れたりするじゃないですか。
そう
だから、それはいつも気にしてる。そのなんかなんていうの、本日傘のお忘れ物が大変多くなっておりますって言った時にはあるんですけど、私の傘手元に、
うん、
言われないとなくしちゃうから、なんか
そう
毎日言ってほしい、傘を忘れるなっていうのをなんか言ってほしいね
そうなんですよね。
ね、
ありますあります。
そうだから第一に思ってないというよりは、その雨を舐めてるのかもしれないとか、そういうのがあるかもしれない。
あと乗ってる間に、うん、晴れちゃったとかね。
うん、逆もあるのにね。 いや、最寄り駅でめちゃくちゃ降ってる時ありますからね。
ありますね。
ね、
いやこの間あのバス乗ってて、
うん、
あの忘れちゃったんですよ。
うん、
で結構気に入ってた傘だったんで、
うん、
一応バスの会社に電話しようと思って、
うん、
こういうまあ、傘なんですけど、
うん、
ありませんかねみたいなこと聞いたら、
うん、
あ、見つけたらあの連絡しますって言われたんですけど、
うん、
連絡もかかってこないから多分見つけてないと思うんですよね。
あんま言わないで、本当に見つけてないんじゃない、見つからないんだよ、ね、でそれでまたその忘れ物の位置みたいのありますよね、
うん、
その、 あの一定期間の保管を過ぎた、はい、その忘れ物の中、はい、なんかありますよね、その路線によってね。
ある。
うんうん。その中にいるかもしれないよ。
すごいめんどくさいところにあるんですよね、大体ね。
うん。私もなんか一回、本当に気に入ってる傘があって、
はい。
私、その傘なくしちゃうのと、あと子供の時に妹の傘を借りて、なくしたっていうすごい嫌な前科があるんですね。うん、
はい。
で妹が泣いちゃって、その時に大好きな傘だったのになんで勝手に使うのかっていうことでも泣いてて、それをなくしたことでまた泣いてて、
二重三重に罪を犯してるわけですね。
はい、本当にそれがもう本当に申し訳ないっていう気持ちがあって、うん、もう人の傘は借りない、うん、あとはもう私は傘をなくす人間だと思ってずっと生きてたんですけど、
うん、
だからビニール傘でいいと思ってたんですけど、
うん、
ある時本当に素敵な傘に出会って、
はい、
この傘絶対なくしたくないと思って結構大事にしたんですけど、やっぱなくしちゃってもうそれで同じものが買えなくて、しかもなんか、
はい、
なんかもうそれからもう本当に傘に関してはね、もう本当になんか見るよ、まあ、本当にそのどこ、まあ、どこかに行ったらそのさ誰かが拾って使ってくれてるのかなとも思うんですけど、
うん、ね、
あの傘もう一度巡り会いたいなとかさ、帰ってきてほしいなと思いますよね、傘。
ありますね。
ね、恵子さんの傘も今どこにいるんだろう。でバスだもんね。
はい。誰かに使ってもらってるかもしれないんで。
ね、バスだから誰か持ってっちゃうってことがあるのかね。
やるんじゃないかなと思ったり、
うん、
本気で探してないか、そういう人が多すぎて、
うんうんうんうん。
なんか、まあ、知るかこらみたいな感じで、あの生返事で終わらせてるっていうの可能性は、うん、無ではないと思いますけどね。
ね、でもバスの傘って結構目立ちそうですけどね。
ねえ、なんか忘れてますけど。
ね、誰か見てないから持ってっちゃおうかなって思うか、まあ、なんか一、まあ、誰のでもいいから持ってっちゃいたいっていう人もいたのかもしれないしね。
まあね、あの、まあでも、あれですね、あの、物がいっぱいあるって結構やっぱり大変、今ね、断捨離とか、うん、あの、いろいろね、やって、実践されてる方いらっしゃると思うんですけど。
うん。
やっぱ物があるって結構やっぱり身動きが取れなくなっちゃうんで、
うん、
なくなった時がその時かなっていう、あの、なんて言うんでしょうね、所有の欲を、
うん
うん、捨てるっていうのも大事かなと思ってます。
手放していく。
そうそうそう、
うん、
あの、そういう運命なんでしょっていうことで、
まあね、そういう、そうか、そういうふうになくなっちゃう運命だったのかもねってことですよね。
そうですね、なんかそうするとなんかこう、うん、まあ、心、例えばですけど、そのまあ、予期せず、あの、亡くなってしまった場合って、
うん、
自分がそのなんていうの、その瞬間は、あ、捨てようっていう意思を持って捨ててないっていうか、手放そうと思ってないから、
うんうん、
その悲しみっていうのが、まあ、失った悲しみはあるかもしれないけども、うん、あ、もうそろそろ古くなったからこれ手放さなきゃなと、ただ、
うん、
私10年ぐらいこれ使っててとかって、愛着のもとにこう右往左往する時間っていうのがないんで、
うん、
そういう意味ではあの感情の消費量としては、
うん、
比較的あの小さくなってんじゃねえかなっていうプラス思考の考え方で、
うん、
あの、亡くなった時はそう思おうかなと思ってます。
そうか、亡くなった、そうか、買い替えようかな、どうしようかなとか、変えようかなっていう、はい、こう心のなんていうの、こう迷いとかがなくて、いきなり向こうから亡くなってくれたってことですよね。はい
はい、そうなんですよ。
私が決めたんじゃなくて、あの、はい、相手の傘さんが決めたんですねとか、そういうことですよね。
そうです、傘が決めたことだと思うんですよ。
うんうん。
もうこの人じゃなくていい。なんで
傘さんの方からいなくなってしまったっていうことですよね。
はい。
いつかは私がさよならをするはずだったけど、傘さんの方からお別れだったっていうことですね。はい、
そうなんですよ。だからまあ あれですね、断る方が結構苦しい思いしてると思うんで。
うんうん、なるほどね。
はい、
決める方が辛い時ありますもんね。
ありますよ
ね、その、
はい、
もうやらないとか、もう捨てるとかと思う時の方が辛い時あります
ね。罪悪感ありますよね。
うんうん、じゃあそれを軽く、うん、それを軽くしてくれてるのかもしれない。
そうです、そうです、そう思っていただいて問題ないかなと。
まあね、確かに問題ないかなって言ってます。
まあ何でもやっぱりあのプラス思考で言っといた方がいいですよね。
そうね、そのまあそういう時ありますよね。そのね、言ったらさ、そのなんかお皿が割れたりとかした時に何かの身代わりになってくれたんだなっていうふうに思ったりとか、
はいはい、
ね、その私の代わりに何かこう物、はい、がプチって切れたりした時に何かにこう変わってくれたのかなって思う、なんかまあそれある、その本当にポジティブだし、
はい、
なんかこうまあね、なんか、まあ、まあそういうふうに思えた方がなんかこう辛いこうダメージからちょっと軽くなれるかもしれませんね。
そうなんですよ、物欲って結構やっぱりね、うん、あるじゃないですか、みんな、私もそうですけど、
うん、
それ手放すって結構なかなか難しいんで、
うん、難しいよ、
好きなものだったりするからね。
そうだって好きで買ってるものだからね、基本はね、
はい、
そのスタートはね、うんうん、
むしろラッキーだったと。
なるほどね、そういう向こう様相手様からこうなんかね、相手様からこう逆に壊れたりなくなってくれたことで気づくこともあるってことですね。
あります、あります、新しい出会いにね、
うん、
また気づくかもしれないし、
ね、確かに。いやちょっと春なんでね、まあ、5月なんで、まあ、4月も終わって、
はい
はい、5月なので、はい、なんかまあちょっとで新生活のバタバタ感みたいなのがまたちょっと変わってきますよね、5月ね。
そうですね、
うん、5月一番いいかな、なんかバラなんか咲いちゃってさ、ね、
そうですね、うん、うちもバラが今庭に咲いてますけど、
うんうん、
はい、
いやいいですよ、5月なんかバラな感じがある、どこ行ってもなんか路地に行ったらなんかこの家こんなにバラあるんだとか ね、まあ路地でなんかこういい気分になってますね、5月はね。
そうですね、なんか私たちも、うん、あのイベントをね、
うん、
参加しますけど、ポッドキャストのね、はい、
そう、5月が、そうだから4月は、4月もそれぞれイベントとかあったんですけど、5月はなんか新しい試みで、
はい、
この密かにねやっているポッドキャストのなんかポッドキャストエキスポというのが池尻大橋の方であるんですけど、ね、はい、東京の池尻大橋のホームワークビレッジというところであるんですけど、
はい、
で5月の9日と10日に、トミコとケイコのブースがあって、でそこでちょっと、まあ、はい、物販みたいなのをやってますね、ケイコさん。
はい、あのポッドキャスト仕様であの、うん、商品もお出ししますんで、今まで見たことのないようなものが、うん、出てきますよね。
そうで、ケイコさんもまた、はい、食べ物もあったり新作もあったりっていう感じで、
はい、
まあ、たびたび
新作あります。
そう、その2人ともたびたび旅というタイトルなので、まあ、旅にまつわるものだったりとかの新作もあるし、
はい、ね、
食べ物もあるし、はい、私はポッドキャストをテーマにまた新しく新作を作ってみたりしましたので、ね、みんな来てくれるといいなと思います。
はい、お待ちしてます、
ね、はい、でまた来週はその話もなんか、ね、できればと思いますの で、
そうですね、
はい、はい、また聞いてもらえたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
はい、では今週はこの辺で、
さようなら。
さようなら。